高山俊吉気分青信号。こんにちは。11月の1日しばらく前になりますが、大阪地方裁判所で、パチンコ店に放火して殺人をしたという5人の方が亡くなって、10人の方が重軽傷を負ったという放火殺人事件がありました。長く続いた裁判員裁判、日本で一番長かった60日というふうに言われますが、60日の審理を経て判決が出たということが報道されました。判決私は前月10月の31日でしたけれども、求刑通り死刑の判決が言い渡された。で、この裁判では絞首刑は憲法が禁じている残虐な刑罰に当たらないかということが議論になりました。被告人の弁護人が絞首刑というのは残虐な刑罰だという主張をして、そして元検察官の法律家学者を呼んで、絞首刑は残虐だと思うと、そういう証言をさせたということなどが話題になりました。裁判所はこの判決の中で、絞首刑は特に憲法が禁じた残虐なものには当たらないという判断をして、それで被告人弁護人の主張を退けたわけですけれども、さあ新聞ではこれが随分大きく報道されて、特に裁判員は60日間も悩んで、一番重要な論点である絞首刑は憲法に違反するかしないかという、その難しい判断を迫られたということに焦点が当てられた、そういう報道が多かったですね。日本ではこの絞首刑というのは明治の初めから行われていて、世界では絞首刑を先進国でやっているところっていうのは非常に少ないというような報道もされていて、絞首刑の良し悪し、合憲違憲という議論はずっと以前から行われているのですけれども、最高裁が1955年の判決で、特に絞首刑は人道上残虐とする理由は認められないというふうに言って、それ以来最高裁の判断がない状況ですね。60年近い期間が経って、一体どうなんだろう、こういう関心もの声もありました。憲法判断は素人には難しいんじゃないかという議論が盛んに行われたんですけれども、私は死刑についての異論というものをそもそも持っておりまして、絞首刑だからどうということ以前の問題があるというのが私の考えですけれども、この大阪地裁が多少の苦痛は甘んじて受けるべきだというようなことを言ったということがあって、苦痛を与える殺害方法、苦痛を与えない殺害方法、さあそのどちらを取るか、多少は仕方がないかというような形で論議をするという、その論議のあり方というんでしょうか、そのこと自体に私はかなり異論があります。人の命を奪うということがそもそもできることなのかどうかという論議をしないと、何か問題の論点がずれてしまう。じゃあ眠ってる間に殺害すれば一番いいということになるかといったような、つまり殺害方法論の議論にどんどん問題がこう収斂してしまう、そんな気がします。死刑というものがそもそも妥当なものなのかどうかというところに本当は焦点が当たるべきなのになあという、そういう思いがして仕方ありません。そのことが一つ。それからもう一つ、私はこのパチンコ店放火殺人事件で強く感じたことは、素人にはこの判断は重荷だというけれども、それでは他の法律的な論点について素人には重荷ではないのかということがあります。司法判断というものは常に 常にとあえて言いますが、法律判断です。法律的な判断はとても難しいものです。それは素人を別に高いところから見下ろしていってるということではなくて、専門的な知識については専門的な経験を持たない者には分かりにくいということです。素人がメスを握って体を切れと言われたら、それはできないのと非常に近いものがあります。兄、死刑判断のみならんや、あらゆる法律的な議論に素人には重荷のところがあります。そのことを今回のこの事件はちらりと見せてくれた。そのことを考えさせる機会を与えてくれたという意味では、私はこれは一つの良い教訓になった、材料提供になったとは思います。皆さんにはぜひ考えていただきたい。法律の判断というものは軽々しくはできないものです。難しいものです。複雑なものです。そのことについてそれを軽視するということになったときには、一国の司法は根本のところで崩れます。今回の事件はそのことをみんなが真剣に考える機会にならなければいけない、なろうよということを提起していたのではないでしょうか。今日はそこまでにしましょう。